情報コーナー。お知らせ。
14項目。
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、行事等が中止または内容が変更となる場合があります。最新の情報については、各担当にお問い合わせください。1. 情報公開制度と個人情報保護制度の令和2年度の運営状況。市民の皆さんの知る権利を保障するための情報公開制度と、市が保有する個人の情報を守るための個人情報保護制度を設けています。情報公開制度について、市が保管または管理している文書、帳票などの情報について、情報の公開を請求することができます。ただし、個人が識別できる情報など、公開できない情報もあります。個人情報保護制度について、市が保有する本人に関する個人情報について、その情報の開示を請求することができます。請求窓口、市役所3階行政課。手続き、ご自分の情報の請求には、本人であることを確認できるものが必要です。負担費用、閲覧、無料、公文書の写しの交付、一面につき10円、公文書の写しの証明、一件につき200円、郵送の場合、郵便料金を加算、適正使用、公開または開示された情報は、制度の趣旨に沿って正しく使用してください。令和2年度の制度運営状況。情報公開制度。情報公開の請求件数72件。情報公開の可否の件数。全部公開12件。一部非公開52件。非公開8件。審査請求の件数、0件。個人情報保護制度。自己情報の開示請求件数、24件。開示の可否の件数、全部開示、4件。一部開示、10件。不開示、10件。自己情報の訂正請求件数、0件。自己情報の利用停止請求件数、0件。審査請求の件数、0件。問い合わせ先。行政課行政グループ。電話、385804。2. 庭木等の樹木を適切に管理しましょう。樹木や生垣が道路に覆いかぶさると道路幅員が狭くなり通行の妨げになります。枝葉が標識や歩行者等を隠し、ドライバーの見落としによる交通事故につながったり、枝が歩行者や車両等を傷つけたりすることがあり、大変危険です。こうした私有地の樹木が道路に張り出していることや、落ちた枝等が原因で事故が発生した場合には、所有者が責任を問われることがありますので、庭木等の樹木を所有される皆さんは、定期的な剪定、清掃等、適切な管理をお願いします。問い合わせ先、維持管理課管理グループ、電話 385813。3. 正しく使って楽しい花火。家庭で気軽に楽しめる花火でも、正しく取り扱わないと火災になったり、やけどをするなど事故の原因になります。たかが花火と思わず、子供たちが安全に楽しむため、必ず次のことに注意しましょう。1. 花火に書いてある遊び方をよく読んで、必ず守る。2. 花火を人や家に向けたり、燃えやすいもののある場所で遊んだりしない。また、衣服に火がつかないように注意する。3. 風の強い時は花火遊びをしない。4. 水を用意し、遊んだ後は後片付けをする。5. 大人と一緒に遊ぶ。6. たくさんの花火に一度に火をつけない。7. 正しい位置、方法で点火する。8. 吹き出し、打ち上げなどの筒物花火は、途中で火が消えても筒を覗かない。点火するときも筒先に顔や手を出さない。9. 花火をポケットに入れない。10. 花火をほぐして遊ばない。問い合わせ先、消防本部総務課予防グループ、電話375333。4. ご存知ですか？疑問符。シルバー人材センターを、簡単符。会員を募集しています。あなたの豊かな知識と経験を社会のため、誰かのために生かしてみませんか？未経験の人でも結構です。選定作業は就業する会員が不足しています。会員登録し就業することを通じて、新しい生きがいや仲間を作り、より充実した日常を見つけてみませんか？資格1市内に在住する原則60歳以上の人2健康で働く意欲のある人3シルバーの理念に賛同された人お困りの際はシルバー人材センターでは屋内・屋外清掃除草だけでなく、各種修繕等、会員の知識と経験を活かした仕事をしています。問い合わせ先、岩倉市シルバー人材センター、電話662223。5. 青少年の非行・被害防止に取り組む県民運動。下記、協調月間、7月1日木曜から8月31日火曜。スローガン、非行の芽、早めに摘もう、皆我が子。青少年が開放感から有害環境等に接する機会が多くなる夏休み期間中に、犯罪被害に巻き込まれたり、非行に走ったりする恐れがあります。家庭、学校、地域社会が力を合わせて、青少年の健全育成、被害防止を図るため、県民運動を展開します。主催、愛知県教育委員会、愛知県警察本部、愛知県青少年育成県民会議。問い合わせ先。愛知県社会活動推進課 青少年グループ電話 052-954-6175 6. 夏の安全な街づくり県民運動夏本番、この時期は開放的な気分になりがちですが、周りには危険が潜んでいることを忘れてはいけません。特殊詐欺は高齢者を対象としたキャッシュカードなどを狙う手口が多発しています。犯人は警察官、百貨店店員、役所職員等様々な身分を装っていることから、相手が誰であれ、渡すな危険二重簡単符、キャッシュカードを合言葉に、他人にはキャッシュカードを渡さない、暗証番号を教えないようにしましょう。また、夏は子供や女性に対する声かけや付きまといが増加します。暗い夜道を一人で歩かない、防犯ブザーを活用するなど、自分の身を守るための防犯対策をしましょう。自動車盗が増加する傾向にあるほか、侵入盗の認知件数も依然として全国ワースト上位が続いています。日頃から高い防犯意識を持ち、身近な対策を実践していくことが何より大切です。時、7月1日木曜から10日土曜、運動の重点、特殊詐欺の被害防止、子供と女性の犯罪被害防止、自動車盗の防止、侵入盗の防止。問い合わせ先。愛知県防災安全局県民安全課。電話。052-954-6176。7. 夏の交通安全県民運動。夏本番を迎え、行楽などで自動車を運転する機会が増えるとともに、暑さやレジャーの疲れから運転者の注意力が散漫になりがちです。また、屋外で遊ぶ子どもたちや夕涼みなどで外出する高齢者も増えるほか、ライフスタイルの変化に伴い、通勤・通学や配達を目的とする自転車利用者が増えているため、交通事故の発生が心配されます。県民一人一人が交通安全意識を高め、交通事故の防止に努めましょう。時、7月11日日曜から20日火曜、運動の重点、子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保、歩行者等の保護をはじめとする安全運転意識の向上、自転車の安全利用の推進。問い合わせ先、愛知県防災安全局県民安全課。電話 052-954-6177。 8. 生ゴミは水分をよく切って。この季節はスイカなどの水分を含んだ食べ物が多くなり、燃やすゴミに含まれる水分の量が多くなります。水分が多くなると、集積場所が汚れたり、重量が増すため、収集時に収集袋が破れたり、小牧岩倉エコルセンターでの処理に支障が出たりする場合があります。生ゴミは水分をよく切ってゴミに出していただきますようお願いします。問い合わせ先、清掃事務所、電話 665912、環境保全課廃棄物グループ、電話 38-5808。
9、令和2年度のゴミと資源の収集量。令和2年度のゴミと資源の収集量は、次の表の通りです。令和元年度との比較では、ゴミについては103トンの増、資源については96トンの減となっています。新型コロナウイルス感染症による在宅時間の増加により、ゴミの量も増加したものと考えられますが、ゴミ減量化のため、今一度ゴミ出しの際には資源が混ざっていないか確認していただき、適切な分別とリサイクルのより一層の推進にご協力いただきますようお願いします。表、ゴミ収集量と資源回収量の推移。縦の項目、令和2年度、令和元年度、比較。横の項目、年度末人口、ゴミ収集量、資源回収量。ゴミ収集量の内訳3つ、燃やすゴミ、破砕ゴミ、粗大ゴミ。なお、破砕ゴミには、分別収集で出された小型ゴミと危険ゴミ等を含みます。資源回収量の内訳3つ。プラスチック製容器包装、古紙古着類、その他。それぞれ、総数と市民一人一日あたりの数値があります。総数はトン、市民一人一日あたりはグラムで表しています。ゴミの区分ごとに令和2年度と令和元年度との比較を総数と一人一日あたりを順に読みます。令和2年度年度末人口 47,922 人123人減。ゴミ収集量、燃やすゴミ7093トン、23トン増、406g、3g 増。破砕ゴミ788トン、74トン増、45g、4g 増。粗大ゴミ75トン、6トン増、4g、0g。ゴミ計7956トン、103トン増、455g、7g 増。資源回収量、プラスチック製容器包装、676トン、33トン増、39g、2g 増。古紙古着類、935トン、156トン減、53g、9g 減。その他、553トン、27トン増、32g、2g 増。資源計、2164トン、96トン減、124g、5g 減。表終わり。問い合わせ先、清掃事務所、電話、665912、または、環境保全課廃棄物グループ、電話、385808。10、 ゴミ不法投棄監視ウィークにパトロールを行いました。環境月間にちなみ、5月30日日曜から6月5日土曜の1週間をゴミ不法投棄監視ウィークとし、不法投棄防止のための取り組みを集中的に行いました。6月2日水曜には市内の一斉パトロールを実施し、不法投棄ごみ 390kg を収集しました。またこれ以外にタイヤ2本、テレビ1台、洗濯機1台、自転車1台、資源、缶、瓶、ペットボトル等、54kg を収集しました。不法投棄撲滅に向け、ルールを守り、適正にゴミや資源を出していただきますよう、市民の皆さんのご協力をお願いします。問い合わせ先、清掃事務所、電話665912、環境保全課廃棄物グループ、電話385808。11、ペットボトルは潰さずに、キャップを外し、ラベルを剥がして、分別をお願いします。ペットボトルについているキャップとラベルは、ペットボトルとは素材が異なり、プラスチック製容器包装となります。より品質の高いリサイクルを実施するため、次の手順に沿った分別にご協力をお願いします。ペットボトルの分別手順。1、キャップを外し、ラベルを剥がしてください。キャップとラベルはプラスチック製容器包装資源の青色の市指定袋へ。2、中を軽く洗ってください。3、地区の分別収集、e ライフプラザ、清掃事務所、および日用資源回収にて、潰さずに出してください。写真2枚。1、キャップとラベルのついたペットボトル。矢印があり。2、何もついていないペットボトル。ラベル、キャップに分かれています。写真終わり。問い合わせ先、清掃事務所、電話665912、環境保全課廃棄物グループ、電話385808。12、家電リサイクル法対象品目の引き渡し方法を確認しましょう。テレビや洗濯機などの特定家庭用機器は家電リサイクル法の対象となるため、市では引き取ることができません。家電リサイクル法対象品目、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機、テレビ、ブラウン管式、液晶式、プラズマ式、冷蔵庫、冷凍庫。引き渡し方法。次の1から4、いずれかの方法で引き渡してください。1、以前にその製品を買った販売店に引き渡す。2、買い替えの場合は、新しい製品を買う 販売店に引き渡す。丸3、一般廃棄物処理業許可業者へ引き取りを依頼する。丸4、自分で指定引き取り場所へ搬入する。搬入方法、自分で指定引き取り場所へ搬入する場合。丸1、郵便局でリサイクル料金を振り込む。丸2、振り込みした際に返却される。郵便振り替え払い込み受付証明書を家電リサイクル券に交付する。丸3、以上の手続きを終えた家電リサイクル券と廃棄する家電品を指定引き取り場所へ連絡した後に搬入する。なお、一般廃棄物処理業許可業者、指定引き取り場所など詳しくは市ホームページでご確認ください。問い合わせ先、清掃事務所、電話665912、環境保全課廃棄物グループ、電話385808。13、犬の有料使用者表彰。美北狂犬病予防推進協議会では、動物愛護週間9月20日月曜祝日から26日日曜にちなみ、犬を適正に飼っている人の表彰を行っています。この機会に表彰を受けてみませんか。表彰の対象、次の要件に当てはまる人。要件は4つあります。1、登録された同一犬を12年以上継続して飼っていること。令和3年3月31日現在。2、毎年狂犬病予防注射をしていること。3、犬の咬傷事故がなく、糞の始末をきちんとするなど適正に飼育していること。4、過去に有料使用者表彰を受けていないこと。表彰者数5人先着順。申し込み、8月2日月曜までに環境保全課にお電話ください。問い合わせ先、環境保全課環境グループ、電話385808。14、電動式生ゴミ処理機の購入に一部補助します。補助対象、市内にお住まいの人が市内の販売登録店指定店から購入する場合に補助します。販売登録店指定店、市ホームページでご確認いただくか、電話でお問い合わせください。補助内容、1台につき購入金額の2分の1を補助します。上限2万円。なお、1世帯につき1台です。買い替えの場合は、5年を超え、かつ使用不能と認められる場合に限る。問い合わせ先、清掃事務所、電話 0-66-66-5912 環境保全課廃棄物グループ電話 38-5808